はい、それでは国広ジョージさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回のコンペの作品を通してご感想をまずお願いいたします。
そうですね、まずはびっくりしたのは380点というふう、はい、多大な数のエントリーがあったということで、まあコンペですから、いろいろコンペの審査してきましたけど、こんなに多いのは、まあ、ひょっとしたら、ないんじゃないかなっていうほど多かったので、ちょっとびっくりして、焦った瞬間がありました。で、まあ、中を見ていくとですね、
はい、
非常にこう、まあ、テーマが内と外ということでしたんで、まあ、いろいろ、思い浮かべられる、こう、なんていうんですかね、ことがいろいろあるんですけれども、まあ、大体見ていくと、非常にこう純粋に、まあ、建築的なものであったりとか、うん、
はい、
それから逆に、まあ、ある意味、なんだろう、一つのこう思想みたいもので、一枚の、紙面に何かこう、建築的でない、ことを書いてみたりとか、
うん、
で、まあ、いろいろと分けていくと、このガラスとか、それから、まあ、透明性、内と外、それから、まあ、都市の中の、その、外部と内部とか、それから、まあ、自然の要素ですね。例えば、空とか、
うん、
それとか、植物は一体内なのか、外なのかとか、それから逆に反転するという、そういう内と外の反転とか、隙間とかですね、まあ、キーワードとして、
はいはい、
それと身体的、まあ、そんなような、こうカテゴリーにざっと分けると、そんなようなものがこう浮き彫りにされてきたような気がしました。
はい、はい、ありがとうございます。それではまず国広さんが選んだ金賞から番号をお願いします。
はい、金賞はですね、
はい、
164番の、水面をつかむ家。
164。はい。はい。それでは、作品のコメントをお願いします。
はい。これはですね、まあ、今、先ほど申し上げたように、いろいろな、こう、発想で、コンペのオーバーがあったと思うんですけども、はい、まあ、具体例があったりとか、それから、うん、今申し上げたような抽象的なものであったりとか、まあ夢、があるようなものとか、逆にちょっと暗いもの、お墓の話とかですね、あったと思うんですけど、この水面をつかむ家というのは、まあ僕が興味のある自然ですね、自然とそれから五感というところに非常にこう、注目したことであるということと、それから、まあ、これは家ということなんで、まあ、家じゃないような家っていうのもコンペの応募案にありましたけど、一応、半球体というか、の家ということで、まあ、建築を意識した作品ということで、非常にこう、バーッと見ていく中で、なかなか素晴らしいなというふうに思いました。で、それはなぜかというと、この、この球体は実はこの、網でできてるんですね。で、網が、いろいろなこう、グラデーションであって、で、そこに、まあ、水滴がこう、落ちる。で、その水滴を通して、外部が見えてくるということなんで、まあ、水滴がこう、絶えず動いていたりとか、水滴が大きかったりとか、この網のテキスチャーによっては、まあ、ギャップがあったりして、非常にこう、どんなような、空間になるんだ、ろうな、っていう、その、期待感が、すごく持てたということですね。それから、これは不完全っていうこと。これは、五感で言うとですね、まあ、触覚、もちろん触れるし、見れる、視覚。で、音もポタポタと聞こえると思うんですね。
はい、
で、まあ、水の匂いとか、その、 植物、あるいは苔とかですね、そういうものがこう生じてきて、の嗅覚。ただ、まあ、この網を舐めなきゃ味が、味覚が感じられないっていう、そののがありますけども、まあ、ある意味、不完全さ、それから、まあ、逆にこの、家なのに濡れてしまうという、そういうような不完全さですね。うん、
はい。
だから非常に自然体の発想で。で、まあ今言ったような苔が、ここに生じて、また違ったレイヤーが生まれてくるかもしれないし。で、まあ、濡れてしまうということですから、うちであるが、外であろう、みたいなこと。まあ結局、ロマンチストの案だと思うんですけども、この網が躯体なしに、この球体になるってことはありえないんで、まあ、これは、ある意味、ファンタジーであるというふうにも思いますけども、はい、まあ、そんなようなことで、この水玉というかね、水滴がどんなような、形で我々のその視覚、五感を、まあ、エキサイトさせてくれるかっていうのが、で非常にこう、期待感が持てる夢のあるような作品だと思いました。
はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは続いて銀章ですね。
はい、
はい、
銀章はですね、13番でした。
013ですね。はい、
これは、
はい、
2枚の壁が、曲面の壁が、立っているという、まあ、その間に、家があるというか、まあ、空間があるわけですが、うん、この壁がですね、狭まってくるんですね。ある意味このタンジェントというような、まあ、一点にこう両側から、まあ、要するに、なんだろう、局面が、外側を向いた局面っていうのかな、まあ、外側は触るっていうんですかね、まあ、ご覧になっていただければ分かると思いますけども、まあ、そこに、広々とした空間が両サイドにあって、中心は非常に狭まって絞られているというような形態ですけれども、これはその、まあ、子供の時に、狭いところで遊んだりとか、それから子供は小さいですから、まあ、容易に小さいところに入れるし、そのスケール感っていうのは大人とまた違う、いうような、ところからこの発想があってですね、もう広々とした、ところに向かって歩いていくと、まあ、大人になって大きなスペースになる、という、まあ、身体的にこうフィットしていくわけですが、逆に、絞られた空間に入っていくと、まあ、大人としては非常に窮屈。ただ、そこにはその、子供の時体験した、そして忘れてしまった、そういうスケール感というのを思い出すというような身体性に、関連したようなこう体験ですね。だから、まあ、これは非常にこう、ある意味その、都市で、都会ではこの、なんていうのかな、原風景っていうのはどんどん失われていく、そんな日常ですけれども、この、ある意味身体的な、こういうその時空間を通してのこの、原風景、身体性のある原風景というものがここで、なんでしょう、再現されているというようなことなんじゃないかな。で、これが、まあ、公園の中にこの壁のあるこういう空間があったとしたらば、まあ、逆にこれが実現して建築的に実現したらばですね、まあ、ある意味フォーリー的にですね、これが、ここに、公園の中にあったら、まあ、人々がここで、そういうようなですね、体験をできるんじゃないかな。忘れてしまった身体性を思い起こす。
うん、
まあ、そういう意味では、公共建築として十分に成り立つようなもんじゃないかなと思うし、で、逆にこの2枚の曲面、本当にミニマリスティックな一筆書きの、まあ、建築ですけれども、非常に美しい。チームになるんじゃないかなというふうに思いました。
うん、はい、それでは続いて銅章をお願いします。
はい、銅章はですね、今言ったけども、はい、85番、はい、冬に咲く風景、
はい、
というので、それとですね、まあ、もう一つこれを 佳作にするにはちょっと惜しいと思うもう一つが同賞として候補があるんですけども、それを、はい、承認していただければそれも発表できますけども、それは、事務局の方で決めてください。
わかりました。では同賞が2つということで、はい、
よろしいんです、
はい、お願いします。1個が085と、はい、
はい、でもう一つは445番の、ひょっとしたら外国からの応募かもしれません。英語で来てますので、
はい、
エクスプロレーション、
はい、
オンブラリーバウンダリーズという、英語で言うとエクスプロレーションオンブラリーバウンダリーズと言いますけども、
はい、445ですね、
445ですね、はい、曖昧な結界というようなことでしょう、うん、この2つです。
はい、それでは、はい、はい、85番からまずお願いします。
はい、85番はですね、うん、まあ、私こう、380ぐらいの応募を見ていて、まあ、建築的なもの、そうでないもの、まあ、いろいろありましたけれども、まあ、アイデアコンペとして、アイデア、実現できそうな、で、まあ、これが、実際にこれが成功するかどうかわからないけど、ちょっと建築になりそうなっていうものを、ちょっと見ている中で、まあ、これはちょっと面白いな、いうふうに思ったのが、この冬に咲く風景です。
はい、
で、これは、公園の中に、冬、まあ、冬は誰も公園を使わない、いうことで、大きな屋根をいくつかかけて、まあ、そこに、まあ、落ち葉が、散乱するというその落ち葉を集めて、この地下の発酵をする、何でしょう、発酵促進剤、とともにその基礎に、要するに地下に、埋めるみたいですね。で、そうするとそれが発酵して、まあ、そこから熱が出てきて温まるという、で、冬も、まあ、こういう、この空間に、まあ、人が、まあ、ちょっと来て、立ち話をしても、寒くないという、まあ、そんなような非常にこう、なんていうのか、まあ、自然なエネルギーというか、そういうものをうまく利用して活用して、作る外部空間、内部外部空間、いうことだったので、まあ、ちょっとした非常にこう、ベーシックな、技術ですね。環境工学の技術と、まあ、バイオの技術と、それと、簡単な屋根。まあ、これだけでこういう空間ができるっていうことで、いいんじゃないかな、というふうに思いました。で、うん、まあ、これがない外部空間の本当の具体的な例としての建築、うん、ということと、まあ、環境系の提案ということも入って、この熱、というものが、まあ、実際に、内側だと暖かい、外だと寒いなんていうこと、まあ、夏は逆かもしれませんけども、熱というものがある意味な内と外のを定義している一つの要素かもしれないということが、まあ、同時に表現されているというふうに、思いました。
はい、はい、ありがとうございます。それでは続いてもう一つの同賞ですね。
はい、はい、もう一つの同賞はですね、この審査をしているとどうもその最後の方に英語のものがいっぱい出てきてですね、
はい、
まあ、海外からのものだと思いますけれども、
はい、
まあ、そんな中で、見ていくとですね、まあ、海外から来ているものも一生懸命皆さん やられていると思うんですけど、まあ、国内の留学生かもしれませんけども、非常にやっぱりストレートで、ちょっと日本の作品とまた違ったような考え方、やはり建築的な考え方が多かったりとか、まあ、する中で、まあ、これは実際に建築的な考え方なんですけども、まあ、サイコロというか、立方体の、面、まあ、これをこう解体していくと6つの面がありますけども、まあ、この面を、一つ一つの面にそれぞれの、まあ、素材、まあ、それもシーケンスでこう出てくるんですが、床は石、それから、まあ、4つの壁面ですね、まあ、RC で、そこには開口部があったりとか、それから、レンガ、でレンガも組み方によって、 その少し外が見えてくるというようなことになっているような組み方ですね。うん、
はい、
それから、もっとソフトな素材で、ロープで、もう一つの面を、そうすると非常にこう透過性があるというか、
はい、
それから、まあ、四つ目の面はガラスということで、それぞれ、そのコメントがあるんですね。石、コンクリ、RC、レンガ、ロープ、それからガラス。まあ、それぞれに意味がある。そして、最終的に屋根、天井ですね。これは、何の素材かというと、まあ、ここに書いてあるのは、魂とかソウルとかいうことが書いてあってですね。まあ、外はどういうふうに見えるんだろう、うちに見えるんだろうかみたいな問いかけがあってですね、非常にこう素材を通して、それぞれの面、そして最終的に、まあ、床から始まった面がその天井に行くと、まあ要するに、ここには真実と、天井という Truthful and Ceiling と書いてあるんですけど、
はい、
まあ、そんなようなちょっと哲学的なところにこう展開していくという、まあ、非常にこう面白い、そのマテリアリティと、一つのこう思想ですね、
うん、
内と外はどういうもんなんだろう、どういう 体験をするんだろう、それを立方体の中で、体験したらどうなんだろうっていうようなことで、建築的でもあるし、それから、まあ、哲学的でもあるというようなことで、まあ、身体性も含めてですね、これはちょっと銅賞に、入れたいなと思った作品です。
はい、はい、ありがとうございます。それでは続いて佳作ですね。
はい、
はい、
これはですね、
はい、
これどういうふうにこれなんて読むんですかね、これ字がちょっと私もちょっと外国籍なんでこの字がわからないんですけど、
はい、
2つの外を、番号から言って何番でしたっけね、
何番でしたでしょうか、
ちゃんと僕も勉強しなきゃいけないです、はい、96番
096、はい。
096。
はい。
ね、これはですね、海の中に、というか、これはどういうふうに言うんだろうな。
はい、
半分は、空中に立っていて、半分は、まあ、基礎部分というか、地下の部分は海の中に、という、ことで、まあ、海底が、水中を、外と捉えたという作品ですね。で、まあこれは私海が好きなんで、はい、海中釣りとかダイビングも好きですし、うん、まあその海の中で暮らすっていうのがいいな。それから、まあもちろんその砂浜があって、で砂浜を見下ろす、まあこれで言うと4層分ぐらいの空間があるという非常にこう、あるかどうかわからないようなこの建物そのものも、非常にこう、エレガントな風にこう、イメージとして立っている。で、夜になるとまた、海底は暗くなり、雨が降ると、空から雨が降ると、その海上っていうか水面よりか上にある、その4層分は、まあ、雨の中に濡れて、いうようなことで、干潮満潮の変化もあるしという。まあ、そのようなことで、なんとなく、ないようであるようで、みたいなことでですね、このイメージ的な写真、グラフィックが非常にこう魅力的だった。
はい、
建物自体のこの曲線がこうあるような、この垂直的な、家、海からそびえ立つ家というのがなんとなく魅力的な、作品でした。
はい。これは先生、二つの外をまとう家というふうに。
はい。
はい。ということですね。はい。ありがとうございます。それでは、佳作続いてありますか？
もう一つあります。はい、ごめんなさい。もう二つあるんです
けど。もう二つ。はい。
これは番号的に言うとですね。
はい。
325番。
325。はい。
錯覚する隙間。
はい。
ね、これは空き地、密集地の 空き地にですね、木造で、なんだろう、このパーツ、まあ、木でクレーンでこう持ってくるんですけど、
はい、
これはまあ木材の、これはコンパネなのか、
うん、
木材をですね、重ねていくんですね。で、その間に、まあ、細かいパーツをこう積み重ねる、まあ、積み木みたいに、そのギャップを、取るような、その、なんだろう、材料があって、それをこう、積層させていくことによって、この、まあ、コンパネ板みたいな、まあ、薄い面というか、薄いの、小口ですね。
はい。
がずっと線としてこう積層されていって、その間に、そのスペーサーがいろんなところに点在されているということで、うん、そこに、まあ、空間が見えてくるんですけど、まあ、これ自体、外から全部丸見えみたいな状態ですけども、まあ、ここに多分ガラスとかが入ってくるんでしょうけれども、この積層された、板の、そのスペーサーからできた空間が非常にこう、美しくて、この建物自体が狭小で、多分、間口が、まあ、これどれぐらい、2メーター、2500ぐらいしかないような、2層分の建物ですけども、非常にプロポーション的にも、まあ、綺麗な狭小住宅というか、うん、こんなのがあってもいいんじゃないかな、ありそうな、ということで。で、断面も、まあ、非常に子供が暮らすような、高さの、部分と、もうちょっとその、上に行くとロフト的に上で暮らすみたいなことで、狭小住宅としても2メーターですね。2メーターかける7メーター。これはありそうな、感じです。あ、書いてあります。ごめんなさい。マテリアルがコールテン鋼でした。
はい。
木材じゃないです。
はい。
コールテン鋼ですから、まあ、そんなような、まあ、の、茶褐色というか、美しいものになるんじゃないかなというふうに思いました。
はい。はい、ありがとうございます。それでは最後の仮説ですね。
はい、最後はですね、これは126番、はい、
はい、
内外の公園ということで、これは、
はい、
長野県の方の、公園に提案するという案で、このプレゼンテーションが非常に美しかったのは、102の、小さいコマの、
うん、
あの絵、これは、まあ、どういうに書かれたのか、まあ、これは、見ると、まあ、たぶん、まあ、これが、その水彩だったら素晴らしいんですけど、もしかしたらこれ CG なんでしょうけども、
うん、
緑の、円の壁ですね。円形の、壁、いくつかの高さの、寸法の壁がですね、この公園に立つ、まあ、広葉樹とか針葉樹が、まあ、生えてるんですけども、それを囲んでですね、この円が、まあ、交差してるんですね。その交差した円、複雑に交差した円、の間に、まあ、円というもの自体が、壁ですから、この壁の高さはちょっとわかりませんけども、多分2メーターとか3メーターの間にあると思います。1、2、3、4なのかな。高さが 1.5 メートルから、4メートル。
はい。
高さはちょっと、まあ、人間のスケールだと思いますが、
うん、
これが交差していて、まあ、それぞれアーチの開口部がいくつかできていて、まあ、どっちかというと、迷路みたいな感じで見えてきてますけれども、そこでこう体感できる、その自然の、その樹木と、で、このに人工的な、この曲面の、壁面ですね。これが非常に、美しい、と思いました。
はい。
まあ、複雑に入り組んでるんで、これがまた、なんかいい感じの空間になるんじゃないかな。というふうに思いました、
はい、はい、ありがとうございます。それでは以上ですね。
はい
はい、はい、作品のコメントどうもありがとうございました。
はい。
はい、それでは一番最後に今回のテーマの内と外についてどのように普段お考えでしょうか。
そうですね、はい、内と外というと本当にコンペで皆さんがいろいろ考えてこられたようなことを考えるわけですが、はい、まあそれが建築を設計しているともちろん、まあ、建築的に考える、まあ、それはその環境として、居住するにふさわしいかふさわしくないかというその現実的な問題、まあ、それと、まあ、現実的に、その何て言うのかな、生理学的というか、生物学的に、まあサバイバルできるかという空間と、それから心理的な要素としても、内と外っていうのは、まあ、いろいろな意味で、プラスの面ですね、うん、それとマイナスの面があると思います、はい、まあ、その辺をいつも考えますね、うん、で実際の欲望というか非常にこう、心地いい空間で、まあ、適度に暖かくまた涼しく、それで、同時に、まあ、要するにその安らげるような空間であってほしいというのと同時に、やはりその場の、その素直な、その場の状態というものを、まあ、内側であっても外側であっても、体験したいという、そういう、まあ、欲望があるというね、まあ、どっちが勝つかっていうのは、ですけども、絶えず、やはりその内と外というのは、そういう意味で、まあ、建築屋としては心理的、それからその今言ったような環境的な、ことを考える、わけです。
はい。